天地万物を創造されました神様は、一つの決意のもとに私たちを支配し統治、また支えてくださっております。それは、永遠に私は人間とあなた方と共にいると、そういう決意であります。その約束が、今朝お読みいただきましたイザヤ書の46章の中に記されていると言ってよろしいかと思います。こういう言葉です。あなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた。私は担い、背負い、救い出す。その事実、成就が、あのインマネール、神は我々と共におられる。その救いの出来事、主の到来によって成就、実現いたしました。それは私たちに対して新しい時の到来であります。パウロも新しい到来の中に生きる私に対してこういう言葉を私たちに語りました。イエス・キリストは主である。つまり、すべてのものがイエス・キリストは主である、公に述べ伝える、神は与える、そういうことは到来したんだとパウロは強調いたしました。また別のところでは、今や恵みの時、今こそ救いの日であると、このようにも語っております。今朝は三条の説教の一つでありますまた福音書6章からご一緒に神様の言葉を聞きたいと思っております。ここには、思い悩む、公約では思い煩うと訳されております。この思い悩む、思い煩うという言葉が、読んでいただきました聖書の箇所に6回も出てまいります。そして、その思い悩みはなぜ生じるのかということに対して、守護神が信仰の薄い者たちをとこう語られました。信仰の薄いということは小さいものという意味です。小さいもの、思い悩みは信仰が小さいから生じるのだ。信仰が小さいというとはどういうことでしょうか。私いつも自分自身に聞かせている言葉があります。また説教の度ごとに語ることがあります。それはこういう言葉です。神をできるだけ大きくし、自分をできるだけ小さくする。その時に必然的に神を大事とし、神がお喜びになるように過ごすことができる。信仰は薄い、信仰は小さいとは、結局は神の前に自分を大きくして生きている結果ではなかろうかと私は思うのです。25節をご覧くださいますと、冒頭でだから言っておくという言葉から始まります。この言葉は直接的には24節の言葉を受けて語られた言葉でしょう。24節にはこういう言葉がありました。誰でも二人の主人に仕えることできない。一方に憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることできない。まさにその通りであります。そして、自分の命のことで何を食べようか、何を思うかと、また自分の体のことで何を聞こうかと思い悩むなと主はおっしゃいながら、空の鳥をよく見なさい、また野の花がどのように育つか注意してみなさい、このように言われました。 空の時から、野の腹から、では何を学ぶことができるでしょうか。空の谷は、種をまかず、嗅いでもしない。蔵に収めることはしない。野の穴は、働きもしない。紡ぎもしない。しない。できない。この主の言葉から、学ばせる事柄は、私たちは、何もできない。何もしない。それは、そこから、無力さを学ぶことではなかろうかと思うんです。無力。自分では何もできない。シエスは、そのできない無力から学びなさい。無力だけを学ぶとするならば、私たちは自分の劣等感とか、絶望感とか、いわゆる弱音を吐くことに終わるでしょう。そこで主はですね、よく見なさい、注意して見なさい。非常にこれは強い言葉であります。それは、彼らの無力の中にある神の無限の配慮を発見させるためであります。冒頭で読みいたしました、このイザヤ書、まさに神ご自身の無限の配慮であります。あなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた。私は担い背負い救い出す。これは神ご自身の決意、神ご自身の配慮、まさに無限の配慮であります。神ご自身は常に必要と思われることを私たちに与え、働いてください。そしてもう一つ、この空の鳥、野の花に関することから学ばせることからは、第一と関係するわけでありますけれども、神が養ってくださる。何も心配しないで、働かん自由に生きた人として、私は知っているのは、あの創造の世界に、を思い出していただきたいと思いますけれども、アダムがいます。アダムは神によって養われました。エデンの園において、アダムは罪がありませんでした。生活を思い悩むことはなかったんです。罪がなかった。したがって、生活に思い悩むなかった。しかし、人はアダムの罪によってエデンの園から追放されました。私たちは、聖書の言葉、御子イエス・キリストの言葉を聞くときに、追い出される前の生活に帰らなければならないということです。罪許されて、鳥よりも価値あるものであると信じる生活に入る必要があります。それは、思い悩むことなく、神の使命、神が与えられた使命に委ねて生きていく。そのことをですね、この三十節教の一つから学ばさせられるわけであります。思い悩みは何を生じるのか。今申し上げましたように、作られたものとして創造の神を神としてあがめることができない。委ね切ることができない。そこから思い煩い、思い悩みが起きる。パウロはこう申しました。どんなことでも思い煩うのやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈り、願いを下げ、求めているものを神に打ち明けなさい。神に対して全幅の信頼を持って、すべて神に打ち明ける、委ねる。そのことを責めております。あの、集会カルバンが、この三説教の公開の中で、こういうことを私に語っております。キリストは、彼の民たちに、思い悩みをすべて 神に委ねることを教えること以外の何者もお求めならなかった。この言葉からしますと、主イエス・キリスト自身が私たちに教えになったのは、思い悩みをすべて神に委ねることのみを神は教えになった。なお、こう言います。思い悩むことを虚しいだけでなく、思い悩むことは虚しいことだけでなくして、それは空想であって、人間の傲慢である。傲慢である。私人間は、神に作られた被造物でありますから、何事にも自分で寿命を伸ばすことはできません。自分でできることはできない。神の許し、神様の祝福なくしては、それできないわけであります。けれどそれをしようとする。できると思ってしまう。そういうところからです。そういうところから、思い悩みが生じる。それは、カルビの言葉、カルビならば、神を信頼しないことであって、神に委ねきっていないことであって、神を小さく小さくし、自分を大きくしていることであって、結局それは、傲慢の罪である。シエスは、思い悩むなという言葉を持って、自分の虚しさに、謙遜にならなきゃならない。カルバンは、この言葉によって、人々が、自らの分をはるかに超えて、精神や、意見や、自己のものをと主張するので、キリストが不信仰だけなくして、傲慢を非難しておられるのは十分であると、こう言い切っております。思い悩みは傲慢である。神様を信頼していない。委ねきっていない。思い悩みは何よりも繰り返しそうでありますけれども、神に対して大変な傲慢である。神にお任せするものを自分の労苦として背負ってしまう。したがって、思い悩み、思い煩い。神に対して謙遜に生きていけなくなってしまう。ですから、主はですね、信仰の薄い者たちを、信仰の小さい者たちをとこうおっしゃったわけであります。野の花と栄華を極めたソロモンを比較し、神の力と人間の力の違いを語れました。明日は炉に投げ込まれる野の花でさえ、神はこのように襲ってくさる。そしてまして、あなた方は、なおさらのことではないか。神は、ご自分に偏って人を創造されました。そして、人以外の被造物を人に支配させようとおっしゃいました。神の自身は、私たちを神によって生かされることを忘れなかった。神によって命を与えれ。神によって生かされている。自分の力ないということをはっきりとおっしゃっているわけであります。悪せくする必要はない。思い悩む必要はない。思い悩みから解放される。神を信頼する。神が私人類に何をしてくださったのかを知るときにですね、私たち委ねて生きることができるんじゃないでしょうか。詩篇の103編にこういう詩が書かれております。主は私たちをどのように作るべきか知っておられた。私たちが散りすぎないことを御心に留めておられる。人の生涯は草のよう、野の花のように咲く。風がその上に吹けば、毛伏せ、生えていたところを知るものもなくなる。そこには、創造者の神と被造者の私たちの関係を歌っております。神は私たちの弱さ、儚さをよく知った上で、それを受け止めて支えてくださる。神は、 野の花のように、それ以上に私たちを顧みてください。神ご自身は私たちと永遠に共にいるという決意のもとに支えてくださる。神との愛は御子イエスの誕生、到来、そして十字架復活、昇天等々によって具体的に示され、主が私の教会ではあるこの教会を誕生させて、私たちを主イエスキリストに結ばれて教会の一員にしてくださいました。今も変わらずに昇天した主イエス自身は、すなわち神の玉座の右に座って私たちを問いなしてくださっているわけであります。そうした主がもう一つのことを、非常に重要なことをして私たちにお示しになりました。31節、ここでまただからという言葉が始まります。25節と同じように、だから、そして何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。このように言いながら、ここではこう語りました。それは皆異邦人が切に求めているものだ。異邦人が切に求めているものだ。異邦人が切に求めているものだという言葉をして、主はいわゆる衣食住は誰しも求めることである。特に異邦人が切に求めているものだというのは、神を知らない、神に属していないものが、信仰ない人が求めているものである。けどあなた方は信仰に生かされている、信仰がある、信仰があるならば当然別のもの、別の求め方があるはずだ。それは天の父はこれらの皆あなた方に必要なことをご存じである。主の祈りにおいても知られている祈りであります。あなたの天の父は願う前からあなた方に必要なものをご存じだ。信仰によって祈り求めるものは、そのゆえに思い悩みがないはずである。すべて神はご存じである。すべて委ねる。神知られているがゆえに、神を知って神に委ね、神をあがめて生きていく。こうした信仰者の生き方というものを、主は子で語ってくださっているわけであります。カルマンがこう申しました。人生の主な目的は何ですか。神を知ることです。それは、神に知られている自分を知ることによって神を知ることです。その目的は、神を崇める目的で神を知ることです。そこに思い悩む、思い煩いからの解放があると言っていいでしょう。しかしそういうもの、なかなか、わかりましたと、このように答えること難しい、どんなかろうかと思うんです。神と富に金使いできないことをしながら、私たちは心飢えてしまう。富の方に飢えてしまう。そういう自分を知らされるわけであります。そこで、主の弟子となった、例えばペテロ、シモンとかアンデレとか、等々のことを考えていただきたいと思いますけれども、彼らは、主に選ばれるときにですね、私に従いなさいという言葉のもとに従ってまいりました。従っていくときに彼らは何をしたかと申しますと、捨てるべきものを捨てた。あるいは置いていくものを置いていった。網を捨てていった。あるいは船と茶を残していった。潔く、私に従いなさいという言葉には従ったものの、全く残してしまったものに対する思い、痛みはなかったんでしょうか。 あったに違いない。あの網を捨ててしまった、あ、両親を置いてきてしまった、彼どうなるだろうか、当然思い煩い思い悩みがあったに違いない。けれど私たちが大事なことからは、思い悩み思い煩いが解決したから主に従うということではありません。主の招きの言葉に信頼し、捨てることによって思い悩みを抱えてしまった、その思い悩みを抱えたままそのまま主に従ってきていく、問題を抱えたままそのまま主の言葉に従って生きていく、そのことがですね、そのことが非常に重要なわけです。思い悩みがなくなったから解決したから主に従おうではありません。思い悩みを抱えながら生きるっていう課題を抱えながら、人生の大きな課題を抱えながら、私に従いなさい、思い悩むな、空を頼みなさい、野を頼みなさい、その言葉によって発想を転換させられて、地から天に目を向け、手を見つめることによって思い悩みを抱えながら従っていくときに、その必然として思い悩みが解放され、神ご自身の意図とされる生き方がそこから生まれてくる。シエスは、あなたの天の父はこれらものが皆あなた方に必要なことをご存じだと言いながら、こういう言葉を語られました。何よりも神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらものは皆加えて与えられる。これ何よりもまずという言葉は、第一にとかそれだけとか、ルカの福音書ではただ神の国を求めなさい、ただという言葉を使っております。他のことはどうでもいい、神の国、神を求めなさい、そうすれば神ご自身の御心が実現する。あのマルタとマリアの記事を思い出していただきたいと思います。そこで主がマルタのおっしゃったこと、言った言葉はこうです。あなたは多くのことを思い悩み心を乱している、しかし必要なことはただ一つだけだと。思い悩んでいる課題、人生の課題、挫折するもんで問うことがあるでしょう。その思い悩みを持ったまま主に従い、主に委ねる、祈り求める、その時に何よりも価値のあるものとして認めてくださっている神ご自身が必要な道を切り開いてくださる。それがですね、まず神の国と神の義を求めなさい。神の国、神の義というのは、御子イエス・キリストによって実現された出来事、喜びの福音であります。主はおっしゃいました。到来してすぐおっしゃった言葉の中に、天国が近づいた、神の国に近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、神の国のご支配、御子イエスの到来、それは神様の方から共にいることを実現してくださった。そこをですね、私たちもう一度しっかりと受け止めることが大切なかろうかと思うんです。神の義っていうのは神の救いです。神の救いには裁きと救いがあることは当然であります。義なる方であるがゆえに、正しさ、ご自身の御心を実現なさろうとされます。義に対して非常に厳しく、私たち非道物に対して目を向けられます。その非常に厳しい創世神が目を向けられた出来事が、あの創世記の六章、ノアの箱舟の出来事の中に記されていることを 思い出していただきたいと思います。そんなの箱舟の出来事が起きる前に、創造者の神がこういうことを語りました。主は、地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかるのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し、心を痛められた。主は言われた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけではなく、家畜も、這うものも、その鳥も、私はこれらを作ったことを後悔する。聖書で僕が非常に不思議に思ったのは、この言葉、不思議に思いました。作って言いながら無責任に罪を犯したからと言って、一掃する、後悔する。もしそれで終わったならば、とても創造者の神、わぎなる神とは言えないでしょう。けどノアは、主の行為を得て、ご承知のように、40日間の、あの箱舟での生活。そして私が今日皆さんに示したいのは、その箱舟出た時にノアが成したことは、災難を用いて礼拝をいたしました。礼拝したノアに対してですね、あの創世をご覧くださいますと、私は悪の家に再びこのような裁きなさないとおっしゃいました。美なる神は、悪を悪として罪を罪としてお裁きになります。その裁き正しいことでありますけれども、しかし神ご自身の私はあなた方と永遠に共にいるっていう契約どうなってしまうのか。そこから消えてしまうのか。そうでありませんでした。神様の方からもう一つ義っておかしいんですけれども、救いという形における義を示しくださいました。私は悪の家にあなたと滅ぼさない。例えばエゼキエル書の中にこういう言葉があります。私は生きていると主の神は言われる。私は悪人が死の喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返り。お前たちの悪しき道から。どうしてお前たちが死んでよころうか。これがもう一つの神の義の姿である。神の永遠の決意、つまりあなた方と共にいるということを決意に基づく成就と言っていいでしょう。あの預言者エレイメも言っております。主の言葉として、私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪を心に留めることはしない。悪を許してですね、再び罪を心留めることしない、これは主なる神の言葉であります。神の永遠の決意。被造された御子イエス、神様は、私と共にいることを決意されました。その決意は、悪を悪しとして裁き、同時に、だからといって死ぬことを喜ばない、救う。そういう義を実現される方が、主がお示しになった、思い悩むな。当て任せなさいと語ってくださる神であります。神の決意は、天から、地のもとから、あの一人イエスキリストを派遣されました。新しい契約です。古い契約では新しい契約。古い契約はもちろんまさに裁くことだけでしょう。とても人間の力を救えることができません。けど、御子イエスキリストを使わすことによって、新しい契約を実現いたしました。新しい創造です。それがですね、まず神の義を求めなさいという言葉です。まず神の義を求めなさい。私たちは罪人であります。罪を隠したままでは救われません。罪を罪として暴露される。明らかにされる。明らかされることによって初めて、罪が許されるということが起きるんです。古い契約は立法でありました。 例えば十戒が人の代表として考えるならば、十戒を全部パーフェクトに守れるか、守る人一人いません。守れません。お手上げです。じゃあ私たちは、それを裁かれるのか。裁かれるんです。パウロがロマ書7章において、自分の中にある矛盾というものを告白しながら、この病めるものから誰が救ってくれるのか、という叫びを言いながら、あのナザリイエス・キリストということを語っている通りであります。つまりそれは、御子イエス・キリストの到来は、古い契約が完全成就されて新しい契約の到来なんですね。で私たちは新しい契約も生かされた。それが、今雨の時、今は救いの日という形で示されているわけです。まず、神の義を求めなさい。神ご自身がイエス・キリストによって実現してくださった。救いの御業、神との和解、まさにエデンの園のあの罪の子を枯れた私たちが御子イエス・キリストによって再びエデンの園、つまり罪許された者として神の支配の中に置かれる、新しく作られたもので生きる道開かれた。これがですね、この主がおっしゃいます、思い悩むな、空の鳥見なさい、野の花見なさい、神に委ねなさい。まさに神の義と神の国と神の義を求めなさい。パウロが申しました。罪と何の関わりない方を神は私たちのために罪となさいました。ちょうど連頭寺南節であります。罪と何の関わりない方を神は私たちのために罪となさいました。なぜ罪と何の関わりない御子イエス・キリストが罪となったんでしょうか。私たちはその方によって神の義を得ることができたんです。主がこの三条説教の中で、何を食べようか、何を飲もうか、何を教科で言って思い悩むな、それはみんな違法には説を求めているものだ、つまり神を知らない人を求めている、しかし神を知った人は違うでしょう。あなた方はの天の父は、これらのものはあなた方必要なのどうにだ。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。私たちに与える神の義というのは、罪と何の関係ない方を神は私のために罪となさいました。私その方によって、私たちはその方によって、その方によって神の義を得たんです。自分たちと大差の上に神は認めてくださったんじゃないんですね。私たち罪とで暴露されました。すべては罪となんだと。いや、私はそうじゃないとおっしゃる方いるかもわかりませんが、神様の義の前にはすべては罪となんですね。罪人として暴露されたことは嬉しいことないかもしれませんけども、本当の神を義を知るためには、一つのプロセスは非常に重要なことでした。そのことにおいて私たちは神の義を得たんです。神の義を得た者として神に委ねて生きていく。もう何を食べようか、何を飲もうか、自分の体で思い悩むこともない。神様は何とかしてくださる。私のべきことは、あの御子イエス・キリストを実現したあの神の義、その中に置かれて生かされている。そして主は最後にこうおっしゃいました。そうすればこれらのものは皆加えて与えられ、その後でだから明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、それの苦労はそれだけで十分である。この心境に入るにはすぐ、はい、わかりましたと言えないかもわかりません。私はもう70過ぎまして、遠い遠いと思っていた死なら死っていうのは間近になってきてるんですね。そこで聖書を読むと、30代の時、50代の60代の時、今でも全然読み方とか受け取り方が違ってまいります。私は30前になって教会に行って洗礼を受けたもので、青年の頃は聖書読んでみましたけど、教会生活しておりませんでした。それだけに 非常にひしひしと感じるわけですね。神の義を求めなさい。そうすれば皆加えたられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは遠い遠いというないんです。私にとってはもう明日もあれないと明日なんですね。けども明日のことは明日短思い悩む。なんと幸いの言葉かということを改めて知らされるわけであります。年に一回の講談交換をさせていただきまして、今回は三条の説教、おそらく何回皆さんこの説教をお聞きになったに違いない。けどもう一度改めてこれ念頭の時にですね、まず神の義と神の御なさい、御子イエス・キリストによって実現したあの神の義、御子イエス・キリストが私に代わって罪人とされて神の裁きを受けになり、罪と私たちの神を処置してくださった、あがなってくださった、そのことにおいて私たちは神の子とされた、イエスを長子として私たちは弟妹としてつながり、神の相続を受けるものになったとも言われております。私たちにとってはですね、明日のことは明日自ら思い悩む、その日の苦労はそれだけ十分だ、苦労しながら明日に向かって生きていきたいというふうに思います。